黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部市の学校給食のメニューの中から、夏休みのランチにお子様とご一緒に作っていただけるお料理をご紹介します。メモをご用意いただきお聞きくださいね。それでは今週は黒部市学校給食センターの船子美香さんにお話を伺っていきます。船子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏休み真っ只中の子どもたちのお昼ご飯などにぜひ取り入れていただきたい給食で作られているメニューをですね、ご紹介していただいています。さて船子さん、今週はどんなお料理をご紹介いただけますか？
はい、一品目は豚肉のごまだれ炒めです。こちらのメニューは実は5月15日に給食に登場予定だったのですが、はい、コロナウイルス の関係で休校になってしまったため、ちょっと幻のメニューとなったので、ぜひお家の方で作ってみてもらいたいなというふうに思って選びました。
それはぜひ味わっていただきたいですね。今回豚肉を選んでいただいたんですけど、何か理由があるんですか？
はい、豚肉には疲労回復に効果のあるビタミン B1 が豊富に含まれているので、今の時期の暑い夏バテ予防にも効果的な食材なので、このメニューを選びました。
それは頼もしい食材ですね。それでは材料お願いします。
はい、材料は4人分です。豚肉細切れ 200g、 玉ねぎ中サイズのものを1玉、さやいんげん 40g、 生姜を少々、酒小さじ1、サラダ油小さじ1、マヨネーズ大さじ1、醤油小さじ1、砂糖小さじ1、白練りごま小さじ1、白いりごま小さじ1です。
はい、それでは早速作り方をお願いします。
はい、作り方は玉ねぎは5ミリ幅のスライスにしてもらい、さやいんげんは3センチの長さに切っておいてください。生姜はすりおろしておいてください。フライパンにサラダ油をひいて、生姜を加え豚肉を炒めていきます。肉の色が変わってきたら玉ねぎを加え、またさやいんげんも加えて、しんなりするまで炒めてください。味付けはマヨネーズ、醤油、砂糖、練りごまをあらかじめ合わせておいて、それを加えさっと炒めた後に仕上げに白いりごまを振りかけてください。そんなに難しい作業はないので、ぜひお家の方と一緒に作ってみてもらいたいなというふうに思っています。
豚とごまの組み合わせ、とっても栄養豊かだなと思います。そしてもう一品お願いします。
はい、もう一品は7月8日の水曜日に登場した鶏肉のチーズ焼きです。実は私がこの料理を初めて食べて、とても美味しかったなと思ったので、今回紹介させていただきます。
はい、
材料は4人分です。鶏肉の切り身 50g 4切れ、ウスターソース大さじ2分の1、粒入りマスタード小さじ1、砂糖小さじ1、片栗粉小さじ1、塩コショウ少々、ピザ用チーズ大さじ3です。
こちらもお家にある材料で作れそうですね。では作り方お願いします。
はい、作り方はウスターソース、粒入りマスタード、砂糖、片栗粉、塩コショウをすべて鶏肉に漬け込んで下味をつけます。そのお肉をオーブントースターで焼き、ある程度火が通ったところで一度取り出してください。取り出した鶏肉にピザ用チーズを乗せて、もう一度オーブントースターで焼いてください。ピザ用チーズに焼き目がつき、鶏肉に火が通ったら出来上がりです。
船子さん、チーズを乗せるだけで随分こうごちそう感みたいのが出ますよね。
はい、丈夫な骨を作るために必要なカルシウムを豊富に含むチーズを使った一品となっています。ぜひチーズを乗せて作ってもらいたいのですが、苦手な方はチーズがなくても美味しくいただけます。
今お話聞いてると、ご飯でもパンでも両方美味しそうですね。
どちらにでも合う、本当におかずとしてとてもいい一品だと思っています。
ぜひ鶏肉のチーズ焼きお試しになってみてください。それでは後半は給食だよりや、あるいはホームページの給食のメニューの横に添えられている一口メモについてお話を伺っていきます。
黒部座ストーリ
ー。それでは後半は、この暑い夏を乗り切るヒントが書かれているかもしれません。今日の一口メモについてお話を伺っていきます。さて、船子さん、ご紹介いただけるのはどちらになりますか？
はい、ジュースの栄養成分表示を見てみよう。暑くなると冷たい飲み物がつい欲しくなります。そこでジュースを飲む前に見てもらいたいのが、ペットボトルや缶に書いてある栄養成分表示です。エネルギーなどの栄養分についての大切な情報が書いてあります。ここで注意したいことがあります。それは1本の量ではなく 100ml あたりの量で書かれているものもあるということです。ということは、その時に飲む量だけ掛け算をする必要があります。例えば 500ml 入りのペットボトルを全部飲む場合は5倍にする必要があります。
裏を見てこうカロリー確認して、あ、はい、何カロリーって、私なんかさらーって流す時ありますけど、量によってですもんね、はい、
その時の食べる量、飲む量によって、はい、摂取するエネルギーなどが変わってくるので、ぜひ確認をしてもらいたいと思います。
そうですね、ただただこう無防備に飲むのではなくて、どういったものが体の中に入っていくのかっていうのを確認してもらうのはとっても大事なことですね。さあ、そしてもう一つお願いします。
はい、もう一つは、今の夏の時期ということではなく、今年は8月の24日からまた給食が再開するので、その時に気をつけてもらいたいことをちょっとお知らせしたいと思います。食器は大切に扱いましょう。3つの密を避けるために、給食の準備や後片付けの仕方を工夫し協力して行っていると思いますが、食器の扱いが乱暴になってはいませんか？早くしようとするとどうしても乱暴になりがちです。乱暴に扱うとひびが入ったりかけたりして怪我をすることもあります。学校給食で使用する食器やお盆などは、みんなで使う大切なものです。丁寧に扱うように意識してください。
本当ですね、これは家庭での教育っていうところでも大切なことかもしれないですね。
はい、
さあ、いよいよ夏休みが、今年は短いということでね、24日から給食が始まりますけれども、子どもたちまた楽しみにしてるでしょうね。
はい、多分子どもたちだけではなく、私たちも給食が始まるということで期待を込めて楽しみにしていきたいと思っています。
では、そんなお子さんたちの様子もまたぜひ聞かせていただければと思います。ということで、今週は黒部市学校給食センターの船子美香さんにご出演いただきました。今日の一口メモ、そしてぜひ夏休みに作っていただきたいお昼におすすめのレシピもご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。
いかがでしたか？栄養のバランスの取れた大人も楽しめる給食のメニューをご紹介しました。ラジコでも再度お聞きいただけますので、ご参考になさってください。来週もお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。